謎解きはディナーの後で、うん、失礼ながらお嬢様、やはりしばらくの間引っ込んでおいてくださいますか。今回の事件の謎は、殺人事件の被害者がなんと部屋の中でパンツ一丁で床に倒れていたこと。
はい。
鑑識の見解によると、うん、大理石の灰皿で頭部を殴られて死亡、うん、その後で服を脱がされた可能性が高い、うん、そして目撃証言をまとめると、うん、夜の10時半に160センチの女性が部屋に入り、11時に被害者が殺され、11時半に180センチの男性が部屋から出てきた、うん、まあ結局のところは、うん、被害者はシークレットシューズを履いていて、はい、それを真犯人の女性が自ら履いて、しかも靴だけが消えていると犯人が履いていったと思われる可能性が高くなると、服を全部脱がせて自分で着て帰ったね、うん、まあ分かってみれば、うん、なんともたわいのないそういうトリックだったわけですが、
はい、
うん、ちなみに、うん、影山が被害者がシークレットシューズ愛用者だと推理したのは、
はい、
ボーリングを断り料亭に行かずゴルフもしない、
うん、
つまり靴を脱ぐことを嫌っていたからって、
うん、
ただ単にそれだけの理由でね。
そんなんでわかるんですかね。
うん、まあその安直さというのがね、はい、このドラマというか、うん、原作小説のわかりやすさというか、物足りなさというかね。いわゆる本格的ミステリーを期待しすぎた人にとってはかなりの肩透かしと、
はい、
ね、うん。でもね、これぐらいがちょうどいいっていう人もね、うん、昨今多いから。
ちょうどいいです。ちょうどいいです。
ただね、今回は影山の大好きなヒーロー、はい、クイーン Q の等身大パネルがしっかりと捜査の役に立っていたっていうのもあったしね、
はいはい、
英国王室をモチーフにした特撮ヒーローだけに、はい、クイーン Q の必殺技がイギリスの名物料理フィッシュ&チップスをもじったフィッシュ&キックとかね、
うん、
いわゆる小ネタ探しっていうのは楽しいんですが、
はい、
うん、それに、はい、あの風祭り警部が、はい、はいはいはいはいってね、なんとニキータが殺してレオンが盗んだとか、
うん、
リュック・ベッソン監督作品のプロの殺し屋を出してきたあたりね、
うん、
まあマニアックに楽しめる人にはなんともたまらない、
はい、でもだんだんイライラしてきますねこの警部もね。ちょっともうええ加減にじっとしとけよとか思いますよね。
まあこのあたりのさじ加減がね、うん、非常に微妙というかね、
うん、
まあ考えてみれば影山に対しても、
はい、
なんと言っても執事なんだから、
はい、
お嬢様に対して、うん、あの物言いはないと、
うん、
それがカチンと来る人もいるのはいるでしょう。
まあまあね、
そういう人にとってはちょっとこの謎解きはディナーの後でっていうのは辛い連ドラかもしれないんですけどね、
うん、
ところで、うん、今回ちょっととまあ面白かったというかためになったのは、
はい、
二股をかけていた被害者が、
はい、
その浮気を犯人の女性に知られたのは、
うん、
呼び名を間違えたこと、
なんかよう寝言で言うたりとかっていうのもありますもんね。
ね、そして、
うん、
この呼び名の間違い事故を避けるための有効手段というのは、
うん、
付き合ってる女性をすべて、
うん、
君という呼び名で統一すること、う
ん、味気ないっすね。
まあこれ関東では考えられるんでしょうが、うん、関西では全くありえない。
君は絶対ないですね、
うん、お前っていうのもなかなか
ちょっとちゃいますし
ね、うん、まあかなり親しくなってもそう言える、まあもっと言えば言ってほしいかどうかっていうのは、まあこれ女性によってまちまちでね、
はい、
うん、関西では二人称っていうのを明確にしない場合も多いんでね。
そうですね。
そう考えると、うん、関西弁としては二人称をまあ使い回すっていうのが、
うん、
これまあありえないというか。
そうですね。
あ、それと、
はい、
最後にお嬢様に彼女はいるのと聞かれた影山は、
うん、
私が生涯愛する女性の名は一つだけでございます、
うん、
君、そう呼んでおけば間違いはございません、
うん、
まあこれは一瞬でもお嬢様のレイコがまさか自分のことと勘違いしたっていう前提でのオチなんですが、
ね、はいはい、
まあそのあたりの空気感が桜井翔と北川景子でどれだけ醸し出すことができていたのか、意外とこれ微妙な雰囲気で
ですね。
あ、しかしそれにしても、
うん、
宝生麗子というのは、
はい、
北川景子にとってはかなりのハマり役、
はい、
ね、うん、まあちょっとコケティッシュというかね、
はい、
そういう演技の方がたまに棒読みになってしまうという、そういうセリフの癖を隠すことができるというか。
なるほど。
ね、でちなみに北川景子自身は、
はい、
今回の役どころに関して、
うん、
公式サイトのインタビューで、
はい、
霊子としてお芝居をする間は夢の世界のお姫様みたいな扱いを受けることが楽しいかもしれないという思いはあります。でもそれが実際にずっと続くのは個人的には息苦しいですね。自分のことは自分でやりたいんです。自分の足で立っていられる人間でいたいと常に思っていますし、だから誰かに身の回りのことを全てやられてしまうと逆にすごくスポイルされた感じになってしまうんです。でもいろいろやってもらうのは女の子なら誰もが憧れる夢だったりするじゃないですか、そういう夢を見てもらえるような作品になっていてほしいとは思います、それからお嬢様ならではの所作、椅子に座るときはゆっくり立ったり座ったりすると優雅でエレガントに見えると伺ったんですけど、それはいいなと思いました、私も25歳ですし、そろそろ女性らしさを身につけたいと思っていたので、お嬢様じゃなくても取り入れた方がいいですよね。椅子に座るときだけじゃなくて一つ一つの動作をゆったりとするのがいいみたいです、なるほどね、さて、気になる視聴率なんですが、初回 18.1 から、第2話 16.1 とちょっと下がったんですが、第3話は 16.4 と回復。なかなか早くから底力を見せてるって感じでね、ということで、まあ気楽に楽しめる謎解きはディナーの後で、これからもしっかりと見届けたいと思いますね、